野木さん、
はい。
日本人で良かったなぁと思う瞬間はいつですか？ライトのやつでいいよ。
ライトのやつ？
そう。
あ、それはもうあれですよね。田舎行った時ですよね。
田舎？
田舎というか、まあ割と山が山里というか。
おお。
うん。って感じかな。田園風景とか田畑を見るとそう思うよ、普通に。
おお、なるほど。なんか違いありますか、うん、海外と。
まあ、僕、海外分かんないんでね、ほとんど。
具体的な違いというわけではなく。
うん。あ、まあ、地形は、日本の地形は好きですよ。
うん。
あの、狭小な山がちのね、土地に、なんかこう、隙間を縫って暮らしてる日本人っていうのは好きですね。
なるほど。
うん。
いいですね。
僕、地形も好きだからね。うん。
地形から城を読み解くからね。
そうだね。うん、あの、なんだろう、国土地理院の地形図とか見て、いろいろ調べたりするんでね。
まあ、地図見ていく？
地図っていうか地形図だね。
地形図？
うん。
そういうのがあるの？
そうそうそう。あの、まあ、等高線図だね。
ああ、等高線ね。
と、あとは、なんだろう、地形、なんか標高データ、数値化された標高データみたいなのを、
うん。
あの、国土地理院とかから、ダウンロードしてきて、それをこうなんだろう 3D ソフトとかで 3D 化して調べたりとかしますよ。
すごいね。
結構よくわかるの、それやると。
ああ。
いろんなことが。
ああ、うん。結構集落ってほら、あの山のさ、下にあるのとことさ、結構まあ、いろんな事情があるんだろうけど、厳しい山あいに住んでるとことかあるじゃん。
ありますね。
どっちが好みですか？
うん、いや、両方とも、あの、なんだろう、全然違う系譜というか、うん、違う歴史を持っていて、
うん。
なんていうのかな。うん。その違い自体が興味深いだからね。
なるほど。
うん。例えばほら、扇状地とか、山裾でね、うん、割と、田畑が作りやすい土地で豊かに栄えたところと、
うん、
厳しい山間のね、集落でも、でも何百年もそこで集落を営み続ける人たちとね、
うん、
両方あったっていう感じが好きですね。
なるほど。
うん。
それが日本人で良かったなと思う瞬間ですね。
そう、やっぱ均一じゃないっていうのが多分日本的なんだと思う。うん、実際。意外に思われるかもしれないけど、
うん、
今ほら日本人って割と均一な生活をしてるから、
ほうほうほう、
うん、そういうところですかね。
なるほど、
うん、
そうか。じゃあそんな野木さんと始めましょう。
どういう、
わかんない。俺も別にね、どこに到着着地するかは全然考えてない。
まあまあ、わかりました。
ふんわりしすぎてますけど、
ね、いや、いいじゃないですか。
カシャルの技術です。番組は私画家ダニエルとクリエイターの野木がサイコロを振って才能目に沿った投稿をしていくというトーク番組になっております。
はい、
ちょっと野木さん久しぶりですけれども、またよろしくお願いします。
お願いします。
いや、結局なんか久しぶりになっちゃったな。
まあなんかここのとこ忙しいかったのかい。
まあ忙しいは忙しいけど、なんか単純にあの、まあ、土日と取ることが多いじゃない。
そうね、それはどうしてもね。
うん、そこはちょっと土日にちょっと時間があんまり取れなかったりで、
うん、
遅くなってしまいました。月2回を目指してるんだけど、なかなかうまくいかないね。
そういうことはあんま言わない方がいいよ。固定化するとね。まあでもなるべくやりたいねっていう。
うん、そう、なるべくやりたいなと思ったけれども、
はい、
ありがたいことにメールをいただいております。
ありがとうございます。
はい、ダニエルさん、野木さん、こんにちは。大阪在住、読まれたら2度目。幼少期のことが全く思い出せないネーム、どんぶりざいもんと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。前回の配信で古代文明の才能目を当てていただきありがとうございます。文化の接合点としての中央アジアの話、大変興味深く拝聴いたしました。絵巻物の話が出た際の日本の勝ちだなというくだりは、世界に誇る日本的なテレビ番組を見ながら日々流飲を下げている世界コンプレックスの自分的に最高でした。
おお、それは良くないことだな。
今回才能目に当たったということで、ステッカーの到着が本当に楽しみです。このワクワクを他のリスナーの方々にも味わっていただきたく、漫画、音楽と背筋がゾクッとする話は才能目から外していただいても構いません。お二人がふわっとしたという回も好きなので、また折を見てふわっとしそうな才能メモを送らせていただきたいと思います。今後も配信を楽しみにしております。 大変寒い日が続いておりますので、くれぐれもご自愛くださいませということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
ということで、まあ、古代文明の回ですね。
あれか、なんだっけ、ゾロアスターの話した時だね。
そうだね、
うん、なかなかね、古代文明って僕らあんまりそういう話しないからね、普段で。
ね、初めてする話だったね、僕らにしても。
そうね。
ということで、漫画音楽と世界が、背筋がゾッとする話は、サインの目から外しても構いませんということですが、
なんか珍しい展開ですね、それ。
そうだね。別に音楽は残しましょうよ。
ああ、それはいいですけど、うん。さすがにもう待ちきれなくなったんですかね。申し訳ないです。
漫画ってさ、どう？
え？
漫画ってどう？
漫画はまあ別に喋れるというか、まあ、僕も多少は読みますからね。
うん、そうですね。じゃあ残しましょう、漫画は。
はいはいはい。
僕はあんま読みませんけど。
そうだね。うん。
ということで、どんぶり大門さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、まあメールもう一通ご紹介。ルルさんですね。
うん。
ステッカーが届きました。丁寧なお手紙をありがとうございます。何に貼ろうか思案していますが、愛用の iPad mini に貼ることになるそうです。
お、
この方はね、ダニエルステッカーが当たったかな。
なるほど。
デザインには何かイコンが含まれているだろうと思いますが、お箸の橋のようなキャップのものは、お二人を意味しているのでしょうか。ハンドサインはツーアウトではないでしょうね。ググってみたら、コルナサインと同じようですが、作者に聞くのは無粋ですね。ということで、これステッカーのことなんですけれども、僕の、
うん、
ちょっと簡単にこれも説明しちゃった方がいいかな。分かりづらかったかな、やっぱりね。
僕はチラッとしか見てなくて分からないんですけど。
分からない？
うん、
やっぱ分からないか。
あ、いや、覚えてないっていうか。
コルナサインで合ってますけれども、一般的にまあメロイックサインっていうやつですよね。
あ、はいはいはい、はい、
ヘビーメタルミュージシャンがやるやつです。
はいはいはい。
ロニー・ジェームス・ディオが、
そうね、
考案したと言われている。考案じゃないか。
キャリーパンピャンもやってたね。
そうなの。
分かんないけど、そういう画像ネットで見たね。
まあなんかヤギの角だよね、確かね。
うん。
うん、で、そのメロイックサイン、グーをして、
うん、
人差し指と小指を立てるようなサインですね。
そうそうです、うん。うん。
で、このメロイックサインが、筆を持ってるんですね。
ああ、はいはいはいはい。思い出した。
うん、思い出す。この筆がちょっと分かりづらかったかなって感じですね。
うん。
そういう感じになっております。
まあなんか、メタルのね、ライブとか行くとみんなやってますね。
そうですね。
うん。
なので、僕まあ、そういう音楽も好きですし、
うん。
まあ、画家ということで筆を2本。
うん。
うん。ってみました。で、ステッカーの大きさはね、なんかこう、携帯サイズにしようねっていうことだったんだよね。
そうそうそうそう。
ちっちゃくしたんですよ、ちょっと。だからこれに貼っていただけると嬉しいですね。
うん。
まあ、持ち運ぶもんだし。
そうだね。
うん。うん、でステッカー3種類ありますので、まあ、また送ってください。
はい。
まだ続きますね、メール。
うん。
台湾は近いこともあって何度も行ってますが、雑貨など産業デザインも含め台北だけでいろいろ見どころがあります。これは火山1914分層円区っていうのかな、わかる？
ん？作品？
うん、地域だろうね、地区。
あ、地域。
多分文化総意園とかそういう言われ方をするところだと思う。
へえ。
なども楽しいですよ。なんかいろいろそういうのが集まってるんだろうね。
うん。
国内では長いこと言ってませんが、伊豆の池田20世紀美術館は大好きです。今はどうか分かりませんが、以前は展示していない絵も頼めば倉庫に入れてくれて見ることができました。伊豆といえば松崎にある古庭の長八美術館はむしろ乃木さん好みかもと勝手に思ったりします。他の更新を楽しみにしております。古庭ってあれですよね、レリーフみたいなやつだよね、確か。壁とかにある。
あ、はいはいはいはい。
あれでなんかちょっとレリーフみたいに盛り上げて描くやつだと思う。
ああ、なんかなんつうんだろう、こう、中国の宮殿みたいな。
あ、そうそうそうそう。
うん、やつか。あ、いいですね。かっこいいですね。
うん。行ったことないけど、伊豆らしいですよ。
伊豆はそう、意外とさ、近場でもそんなに僕も行ってないから、伊豆回りたいんですよね。
結構あるんだよな、あの辺美術館ね。
美術館あるね。
小さいのがポコポコと。
うん、美術館もあるし、史跡も結構あるし。
うん。
うん、
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、こんな感じですね、メールは。
うん。
3の目ですが、
うん、
さっきもうちょっと言いましたけれども、消すのは結局いいね、じゃあ。別に消さなくて。
まあ別にいいんじゃないですか。
うん。うん、じゃあ、ちょっと待ってね。1番が現代アート。2番、影響を受けた作品。3番、漫画。4番、音楽。5番、背筋が毒とする話。6番、中世の音楽。7番、言ってはいけないシリーズ。
うん、
8番が画家の現状ってやつですね。
うん、
ということで、今、8個あるので、振りまーす。よいしょ。6番、中世の音楽。
もう、最後の中世じゃない？これ。今あるやつで。
うん、そうだね。最後の中世シリーズです。
なるほど。
はい。
そうね。まあ、つまり、純邦楽だよね。
そうですね。邦楽、う
ん。まあ、本当は邦楽なんだけどね。うん、ほら、邦楽っていうと、どうしても J-POP とか。
ポップスがね。
うん。だから、純邦楽ってついちゃったんだけどね。
うん。
純喫茶みたいなもんで。
その純ね。
そうそうそうそう。はい、まあ、なんか、純邦楽ってどんなイメージっていうか、あります？
いや、なんか、わかんない。ショーとか。
ああ、はいはいはいはい。
うん、うん。
いわゆる雅楽だよね。
そう、雅楽、雅楽。
やっぱそうだよね。
うん。
雅楽ってさ、どっちかって言ったら宮廷音楽であったり、うん、自社の音楽、
うんうんうん、
で庶民のものではないよね、あんまり。
そうだね。イメージではないね。そもそも庶民が楽器を持っていたのかとか。
いや、おそらく古代から当然あったんだと思うけど、やっぱ庶民の音楽っていうのは古代は全然分かってないですよ。
うん。
で、その古代からあるてか、まあ、奈良時代とか平安時代とかのレベルで分かってる音楽っていうのはやっぱ雅楽とさ、あと宗教音楽、
うん、
とか照明とか。
何
照明って聞いたことある？
ない。
あの声明文の声明って書くんだけど、
うん、
要はあの仏教の音楽、照明とかね、護衛歌とか。だからあのお経とか、あるいはこう仏の教えを、
うん、
あの節をつけて歌うっていうジャンルがあるんですよ、
うんうんうんうん、
多分この2つが日本ではすごい伝統的に古い音楽なんだけど、
うん、
うん、照明はね今でもあのやるのでお寺で、
うんうん、
聞いてみるといいですよ。気持ちいいですよ。
で、乃木さんからすれば聞いたことあるわ、思い出した。
うん、お正月なんかたまにテレビでもやったりするし、
うん、
うん、まあそういうのが大陸から来て、だから古代にあったのはそのなんだろう、照明と雅楽、
うん、
でそのなんだろう、隙間からこう庶民の音楽とかが出てくるんだけど、それがやっぱり明らかになってくるっていうか、資料の中に登場してくるのがやっぱり中世ぐらいなんですよね。
うんうんうん、
うん、古代から当然あったんだと思うんだけど、いかんせん残ってない、
うん、
記録としても、あとは物としてもね。だからどういうものであったかっておそらく全然わからないんだけど、
うん
うん、例えば、まあほら、民謡とかってあるじゃん。
はいはい。
日本全国に。
うん、
長唄とか地唄とか。
うん。
ああいうもののルーツは多分、まあ、中世の室町あたりから徐々にできていったものなんだろうと思うんだけど。
うん。
うん、ただ、いかんせん、やっぱりそれもね、形としてはよく分かってない。
うん。
なんて言うかって言ったら、メロディーとかが分からないから。
うん、うん。残しようがないもんね。
そうそうそう。雅楽とかね、照明なんていうのは楽譜に近いものってのはあるんですよ、うん、で日本の伝統音楽も一応楽譜とかってのはあるんだけど、なんかこう鉱石譜とかって言ったりするんだけどね。
鉱石譜どういうやつ？
ね、漢字とか数字、うん、漢数字を並べて書いたようなメロディー譜、うん、
メロディーなのそれ。
うん、
この字が書いてあるときはこの高さでとか。
そうそうそう。
へえ。
とかあとはね、タブ譜みたいなものもあったしね。
記号で？
うん、弦楽器は例えばほら琵琶とかさ、
うん、
お琴とかはタブ譜に近い似たようなものを使ってた。
まあギターだったら弦6本だから 6本線があって、この弦で弾くときはこのフレットっていう。
そうそうそう、
タブ譜だけど。
うん、いや、タブ譜って割と世界中で昔からあるんですよ。
ああ、うん、じゃあ何、琵琶って何弦か知らないけど、その弦の分、
ね、まともにちゃんと見たことはないんだけど、多分そんな感じなんだと思うよ。
ほうほうほう。
うん、でも、いかんせん、あの歌謡、
うん、
あのほら庶民の歌、日常で歌っていたような歌謡っていうのは残ってなくてね、
うん、
そういうのはどういうふうなメロディーだったのかっていうのはちょっと難しいんだけどね。
うん
うん、全然あれか、中世の音楽って全然イメージ湧かないよね。
いや、さっぱり湧かんない。
そうだよね。
あと、なんか今、交渉の話をしようと思ってるのが、もう文化レベル、なんていうの、民衆のレベルに落として進めていくのかもわからない。
あ、じゃあ、庶民でいきますか。
あ、うん、うん、じゃあ、庶民の方がいいな。
だよね。
うん。
この間の話の流れからすると。
うん、そうだね。
さっき言った雅楽とかはさ、宮廷音楽だから。
うん。
とか、あと、
じゃない方がいいね。
照明とかはね、あの宗教音楽だから。
うん。うん、
ね、まあ庶民のね音楽って音楽として独立してるっていうよりかはやっぱり他のものに付随して、うん、例えば踊りであるとかさ、
うん、
そういうものにくっついて歌っていうのもあったんだけど、
うん、
うんとね、何からいきゃいいんだろうね。あ、じゃあそれ宗教音楽、さっきちょっと、うん、あの照明とかって話したけど、例えばね鎌倉時代ぐらいになってくるとその宗教音楽が庶民の音楽になっていくパターンもあるのに。だから照明とか和算とかっていうのは教えをさ音楽節に乗せて説くっていうような形式でしょ、
うん、
それがね、あのもうちょっとこう民衆に降りてくるんですよね、
うん、
それがあの例えば踊り念仏とかさ。
踊り念仏、
これ盆踊りの起源ですよ。
あ、
だからなんだろう、念仏を唱えるときにこう例えば鐘とか太鼓、うん、なんか鳴り物を鳴らしながらこう歌うように念仏を唱えて踊るっていう風習があるんですよね、
うん、
で そういうのはあの聖っていう全国を暗夜して教えを説くあの念仏のお坊さんたちがそれを通してこう念仏の教えを説いてった。
暗夜するわけですね、全国。
そう、旅しながらね、
うん、
肝心とかしながら、
うん、
肝心ってのは昔喋ったけど、あの要は寄付を募って、
うんうんうん、
あの自社の再建とかあの橋とか道路の整備に、うん、いわゆる公共事業に使うっていう、うんうん、そういう活動してたお坊さんたちがその教えを説くときにその念仏を踊るっていうね風習があったんですよ。
おいおい、
うん、あの有名なとこだとなんだろうね、あの実習の一辺とか、
うん、
まあ、その前だと空也とかね、
知らない。
まあ特に実習がまあ踊り念仏のなんていうのかな、本山というか盆踊りの ルーツですよ、
うん
うんうん、そういう人たちがこう旅をしながら貧人とかさ貧乏人、
うん、
古事記とか貧者を救済しながらそういう教えを説いてった。でその時にやっぱりこう民衆には高邁な仏法なんて分かんないでしょ、
うん
うん、難しいこと言っても分からないでしょ。それではひたすらに念仏せよって、それでなおかつ踊って歌って楽しくやろうよみたいな感じでやるんですよね、
うん、
だからそういうところでこう芸能化していくんですよ、
うんうんうん、
だからそういう聖たちがこう音楽をしながら旅をするっていう芸人化していくんですよね、そのうちに。
じゃあ本来の意味は剥奪されて、ある意味形骸化するのかな、それが。
宗教性は残るんだけど、
うん、
けどやっぱ芸能の側面がどんどん強くなっていく
っていうか。おうおうおう、
うん、まあもちろんほら日本の古典芸能っていうのは そもそも宗教行為と分かち難い部分があるんで、
うん
うん、でそういう人たちは後に先民化しちゃうんだけどね。先民っていうのはあれですわ、まあ、差別される。でだからそういう芸能者たちっていうのは、まあ、基本古事記とかと同じ扱いになってくんだけど、
うん、
だからあのいわゆる貧人階級ですよ、
うん
うん、でそういう人たちをこう、でもね、そういう人たちはじゃあこうアウトローとか、
うん、
なんていうのかな、公的なところから阻害された人たちかっていうと そんなことはなくて、やっぱり自社とかにね属してるんですよね。
え、非差別なのに。
そう、
へえ。
だんだんだんだんそういう風にこうなんつうのかな、没落してったもので、
うん、
最初はまあもちろんその宗教的な集団だったんだけどね、
うん
うん、でまあ有名なところだとね、小文字とかっていう人たちが取り仕切ってたんだけどね、うん、小文字っていうのはね、声に聞くに師匠の師、
声に聞くに師匠、うん、
こういう人たちはいわゆるこう旅をしながら宗教行為と一体化した芸能をやっていた人たち で、
うん、
でそういう人たちを統括してた。
はいはいはいはい。
その小文字が、小文字はそれ自体が芸能集団だけど、うん、その下にさらにいろいろな 道道の輩とかね、七道者っていう人たちを支配してた、
うん、
でそういうそこに属してた人たちが今でいう芸能人。
ほう、
うん、そうね、代表的なところだとね、白拍子、白拍子っていうね、女の人がね、男の格好して、男装してね、今世を歌うっていう。
うん、何を歌う？
今世っていうのはね、当時の歌謡なんだけど、歌なんだけど、
うん、
意味は単純で流行歌って意味で、
ほうほうほう、
今世って今の様って書くんだけど、
うんうん、
そういうものをこう歌ったり回ったり、あるいはちょっとこう、なんていうかね、遊女のようなこともする人たちね、
うん
うん、それが白拍子で、その白拍子の中でも特に旅をする、漂白する白拍子っていうのを歩き白拍子っていうんだけど、うん、そういう人たちとか、あるいはね、鉢たたきとかね、金たたき、
うん、
これはね、さっき言ったね、踊り念仏に近い人たちで、胸にね、金とかね、鉢、要はお祭りなんかで打つようなやつあるじゃん、
うん、
あれを叩いて念仏とかお経を読みながら歩いてた人たち、お坊さんの格好で。
お
とかね、あとはなんだろうね、猿回しみたいな、うん、今で言うとか、そういうものとか、まあ、今いろんな芸能ですわ、
うんうんうん、
そういう人たちがいたんですよ。
へ
え。で、この人たちは公なんつうのかな、苦害者っていうのかな、
うん、
世俗的な権威とか権力に属さず全国を旅してた。
それさ、勝手に旅すんの？旅して回るの？それともなんかお願いすることできんの？来てよみたいな。
いや、基本的に移ろってて、
うん、
ふらふらと。で、うん、その、なんだろう、宿場とかに来たら、そこでなんか、まあ、興行みたいなことをやって、
うん、
で、肝心、要は寄付を受けるっていう。うんうんうん、まあ、肝心というか、実態としては、こじりみたいになってくるんだけどね。
はいはいはい。うん、
その代わり、なんかそういう宿場とかでどうも縄張りとかね、
うん、
決まり事ってのは当然あったわけで、
うん、
昔ってのは、こじりっていうのはね、こじりって今言うと、すごくなんか語弊なる言葉だけど、まあ、歴史用語として、ああいう人たちっていうのはね、ちゃんとルールがあったんですよ。
うん、
今はないでしょ、特に。
はい、そうですね。
でも当時は、こじきをするのも権利だったから。
うん、
勝手に、なりわいのある人がこじきしてはいけないし、
うん、
勝手に、この場所で、こじきをしてはいけないとかっていうの、ルールが決まってたりする。
へぇ。
だから、まあ、すごい秩序だった集団ではあるんだけど、
うん、
ただ、いかんせん記録に残りにくいので、
うんうんうん、
なかなかこう実態っていうのは分からない部分も多いし、あと、ルーツが分かってないね、
うん。
ルーツがあまりよく分かってない。
あ、
うん、だから芸能人がいまだ河原小敷という言葉で呼ばれたりするのは、これの名残で。
そんな呼ばれ方するんですか？
今はやらないけど、まあ、ちょっとおじさん。たちがちょっと芸能人を揶揄するときに、たぶん河原小敷のくせによ、みたいな。
聞いたことね。
本当にまあ、あれっていうのはそういう時代の人たちが、うん、その河原でよくそういう興行とかをやってたんで。まあ、これ芝居小屋だってね、江戸時代ぐらいまで本当河原で小屋作ってましたからね。はいはい、
うん、
そういうので。で、まあ、特にこの中で、今言った中で、歌とかに近いのだと、さっき言った白拍子ですかね。うん、白拍子は、まあ、今世っていうのが有名だけど、
うん、
今世自体は何つうんだろうな、こう和歌に節付けて歌うみたいなもんで、
うんうんうん、
こういうのはね、ちゃんと歌詞なんつうのかな、歌謡集として残ってる、
うん、
有名なのだと良人秘書、
知らない、
うん、これは日本史学校で習うかな、一応
皆さん習いましたか？
習ったんじゃないかな後白河法皇っていうね、法皇って元天皇ね、
はい、
がすげえ今世狂いっていうか、超今世にはまってって、
うん、
好きすぎて、方々からその歌を集めて、編んだ。
うん、んああ、そういうやつがいると残るよね。
そうそうそう。まあ、有名なんだと、ほら、ここのとこだと、なんだろうな、大河ドラマの平清盛で結構フィーチャーされた、遊びをせんとや生まれけむとかっていう歌聞いたことないですか？
カリコリセントや生まれけむって相田誠のエッセイなら知ってるけど、
あ、
文字ってんのか、
多分それの元ネタじゃないかね。
ああ、なるほど、うん、それだったんだ。なんか文字ったんだろうなと思ったけど、分かんなかったわ。
うん、
まあ、へえ。
まあ基本だから、この時代の歌謡っていうのは、まあ七五調の、
うん、
まあ、和歌みたいなものに節をつけたっていう。ただやっぱメロディーは分からないね。
なあ、分からない、
うんうん、正確には。うん、多分今 その古典芸能の中に影響は残してるんだろうけど、正確にはわからないね。
うーん、
ちなみにこの白拍子ってのは今でいう宝塚ですね。
宝塚、 ミュージカル、
女の人が男装してこう歌や踊りをやるっていう芸能っていうのは非常に古くて、
うん
うん、まあ、その一つだよね。例えばほら歌舞伎なんかもさ、お国歌舞伎っていうのがあるじゃない、
うん、
お国歌舞伎って出雲のお国っていう女の人が歌舞伎を創始したという伝説で、
うん、
まあ、遺説も今はあるんだけど、
うん、あ、そうなんだ、
うん、それももともと女の人たちがあの男の、まあ、姿形で、うん、あの太刀をね腰に刺して舞ったりとかしてたわけですよ。だからあの女の人が、ね、なんか男装して歌う踊ったり歌うっていうのはなんか昔の人もなんか良かったみたいね。なんか好きだったみたい。まあこれでも調べ押しとかっていうのは大体そうだな、鎌倉時代だね、有名な、うん、一番有名な調べ押しって言ったらあれですよ、静か御前ですよ。
静か御前、
うん、あの源の九郎判官義経、義経の愛人。
へえ、知らない。
あの人、調べ押しなんだけど、
うん、
あの有名な、ね、義経が追悼された後、あの兄貴の頼朝に撃たれた後に、
うん、
頼朝の前にこう差し出されて、
うん、
でこうちょっと一振り踊ってみろやって言われて、その時にこう亡き義経のことを慕うような歌を歌って頼朝が激怒するっていうエピソードが有名な。
へえ、うん、知らない。
まあ遊女なん でこの調べ押しさんっていうのは遊女で、結構なんていうのかな、権力者とかね、偉い武家とか公家のね愛人になってることって多かったんですよ。
うん、
まあなんでしょうね、今で言ったら高級クラブのホステスみたいな感じなのかね。
うん、
これ調べ押しってのは非常に問題で、調べ押しっていうのは結構社会的な身分が割と高かったというか、高い人たちと接近してたから、遊女自体が昔は神聖であったっていう説があるんですよね、
うん、
遊女神聖説って、
うん、
それのなんか説の中でよく引き合いに出されるんだけど、
うん、
それはちょっとすごくそれだけで大きいネタになるんで、うん、機会があれば喋りますよ、
う
ん
う
ん、
なるほど。
まあこういう人たちがあって、
うん、
まあ、これはなんかいわゆるな今でいう芸能の専門家がやる芸能だよね、音楽っていうか、
うん、そうね。
一方のなんていうんだ、民衆、
うん、
もう当然音楽をね愛好してたわけで、
うん、
そういうのだとやっぱり一番身近なのは田植え歌とかでしょ。
はいはいはい、知ってますよ、うん、あの要するに作業するときにみんなでこう歌ったりするやつでしょ。
そうそうそう、今でもあの花田植えとか大田植えっていう、
うん、
早乙女がさ田植えをする儀式って今でもやってるでしょ、お祭りみたいなのとか、
うん
うん、ああいうので歌うんだけど、
うん
うん、田植え歌っていうの、
田植え歌ね、はい、
うん、ただ今残ってる田植え歌とかもあれやっぱ近世江戸時代とかに作られたもので、中世の鎌倉とか室町時代の田植え歌ってのはやっぱりよく分かってないんですよ、
うん、
うん、ただ貴重な資料として田植え草紙というものがあって、
うん、田植え草紙、
うん、これはあの岩見焼地方、中国山地、
うん、
広島とか島根とかあの辺の、はい、中国山地のあたりで伝承されてきた田植え歌をこう収集したもので、
うん、
まあ、時期としては何でしょうね、室町後期、
うん、
であでも今残ってる写本っていうのは多分もうちょっと後の時代に書かれたもの、うん、だけどまあ一応室町時代の実際に歌われていたんではないかという田植え歌なんだけど、
うん、
この田植え歌ってなんかあのね形式としてはねちょっと面白い形式で、あの朝昼夜でパートが分かれてるね、
うんうんうん、
朝歌昼歌あ晩歌みたいな感じで、
それは歌う時間の問題、
ね、歌詞の内容がその朝昼夜って各シチュエーションに分かれてて、
うん、
でおそらくそれ歌う時間もねそうだったんだと思う。
じゃあ朝の時は朝の歌を歌って、
そうそうそうそう、要はほら田植えとかさ、まあ、農業って一日がかりじゃない、
うん、
でその各時間帯に多分適用した歌詞っていうのがね、
うんうん、
ちゃんとあって、その歌をその時間帯に歌いながら作業していたんじゃないかという。
なるほど、
うん、でね、まあ、必ずでも一番最初はね、あの田の神おろしって言って、
うん、
田の神様、田んぼの神様、
うん、
あのこの地方だと三倍とかって言うんだけど、
うん、
その神様を迎えるためのなんか軽い歌、
うんうん、
を歌ってから、なんかそれぞれなんて言うんだろうな、日常の心象風景とか、
うんうん、
そういうのをこうその時間帯ごとに歌うっていう形式なんだけど、
うん、
まあね、艶っぽいというか恋愛が多いですね、ほとんどそうかな。
ほとんど恋愛。
ほとんど恋愛ですね。
あ、まあそれがね、娯楽の中心というかね。
そうね。なんかこう、まあこういうのは予祝芸能って言ってね、
うん、
あの豊作を記念する、祈願するっていうか、あらかじめ祝ってあの実りをこう約束してもらうっていうものだから、そういうのはなんかまじない歌とかって言ったりするんだけど、
うん、
そういうのはあのやっぱ恋愛の歌多いんですよ。
実りってこととかけてるわけ、そういうのなんか。そう、
まあ、やっぱりそうだね、生殖とか、うん、豊穣、うん、子供を産むとかっていう心象イメージにつながってるから、多分恋愛が多いんだろうと思うし、
うん、
あとさっき言ったような当時の人たちのやっぱ一番の関心事っていうのかな、
うん、
日常の中の一番の喜びって多分それだったんでしょうねっていう、
うん、
でもかなりあれなんですよね、こうストレートな
、うん、
素朴だけどストレートな詩が多くて、なかなか面白いんですよね、うん、今読んでもね。
いや、ストレートっていうのは例えばエロチック方面にストレートなのか、
なんかそう、素朴な、なんか乙女心っていう意味でストレートもあるし、もちろんエロティックなものもストレート。
おー、なるほど。
だからちょっと今手元にあるから、うん、兄さんちょっと弾いてみたいと思いますよ。
お願いします。
これがね、あ、ちなみにね、
うん、
食べ通しっていうのはね、まあ残念なことにね、朝の歌のね一番がねなくて、
ん、ない、
あの欠落してるんだけど、まあ、よその歌謡集に収められてるものから引っ張ってきて補填する形で入ってるんだけど、
うん、
まあ、とりあえずね一番最初の方はその神様、他の神を迎えるっていう歌があって、
うん、
まあ、三倍は今こそ折り上げ宮の方から足毛の駒に手綱寄りかけてっていう、まあ、意味は分かんないでしょ、
全然わない
、まあ、三倍ってのはその他の神様、
うん、
が、まあ、来るよと、あ、うん、こちらへ来てくださいっていう、まあ、呼ぶ感じだね、
うんうんうん、
宮の方からだから、まあ、社というか神様の住処からこう足毛の駒っていうのは馬だね、足毛の馬に乗って手綱を引っ張ってやってくるみたいな、
うん、
そういう歌、大体出だしから始まる食べる歌って、うん、でそっからなんか急になんか恋愛の話
なんか読んどいて失礼じゃないそれ
なんだろうね、分かんないけど、
おめえの話かみたいなことになってるから
だってその次がだって思う殿子を待ちてこの夜はな、 歌や和歌や読みてさらに寝らればやな、起きて聞いたが今朝打つ太鼓のようなる、歌を呼びてまたうや殿の来るまで。
皆さん分かりましたこれ
字面だと分かるんだけどね、朗読だとね、まあこれ要はね、昨日の晩に待っていた人が来なかった、
うん、
から、うん、もう歌とか和歌を読んで時間潰して全然寝られなかったよと、
お、
それでもって朝になってその田植えの作業が始まる、太鼓の音が聞こえてくる、
うん、
それで朝が始まるっていう、いうところからスタートする。
悲しげなやつか。
ちょっとね、わびしい感じ、
ね。
うん。
それ、朝ってなんかあれだね。気持ちが上がらないね。
これ、なんか朝歌一番、うん。朝歌一番か。で、その次も、思う殿子の口吸わぬ弱な、恋に恋に思われて恋と思われてなっていう。だから、好きな男の、うん、キスができない夜は、もう本当に恋焦がれて苦しいわっていう。
おぉ。
これが朝なんですよね。
ちょっと朝からなんか、あんま気分が上がんねえのばっかりだな。
いや、なんか。
爽やかな気分で作業始めないの？ちょっと。
いや、なんか、うん、基本的に男が来なかった残念みたいな。
うん。それ、基本的に女の立場で歌ってるのばっかりか？
いや、これは、男女のやりとりの歌詞もあって、うん、そこはちゃんと男役が男の詩を歌うみたいな感じになって。うん、例えばね、じゃあ、例えば男女のやりとり。
うん。
でちょっとこうストレートな性愛っていうのかな、うん、それも確かあるんですよね。だからこれね、これはね、これバンカかな、
うん、
あ、これはバンカ4番夜の歌だ ね、まあ、ね、これ慈しき桜花折り持ちて恋やれ、ネアのかざしに折り持ちて恋やれ、花を何しよう立ちこそネアのかざしよ、ネアのかざしにあの山中の桜をっていう。
ちょっと待って、皆さん分かりましたこれまあね、聞いてみたい俺は
これはまあ
分かったのかっていう、
これはね夜で、うん、男と女がまあ寝屋っていうのはあれですよ、あの寝床で、まあ、2人で
寝頃になっちゃうわけ
で、寝頃になってる時に女の方が慈しき桜花折り持して恋やれっていうのは、うん、綺麗な花をね持ってきて、うん、その寝室の飾りに飾っておくれよって女が言ってる、うん、で次が男の返事で、花を何しよう立ちこそ寝屋のかざしよって答えてるんで男が、
う
これはね、花がなんだよ、
お
太刀が寝床の飾りだって言ってるんですよ。太刀っていうのはあの刀、
お
これちょっとね、刀は飾るのかって思うじゃん、
お
多分かけてて、太刀ってのは弾痕ですよね。
なるほど、俺最初そうだと思った。
多分ストレートに多分そういう風に読めばいいんだと思う。
うん、
だ要は女の子がちょっとロマンティックになっちゃって、
うん、
ちょっとこうそういう気分になってるのに男がそんないらないからって早く行きましょうよっていうようなそういうね詩もありますからね。そうストレートなのってこういう感じ。
なるほどなるほど。
うん、まあだからもちろんこう本当になんつうの身も蓋もない、
うん、
当てつけな表現ではなくてやっぱ日本的な遠曲表現はしてるけど、でもまあまあ
いや十分だよ今の。
十分ね。
なかなか。
そうそう。こういうのがね、まあ、朝昼晩とあるんですよね。
やっぱ何？晩歌が一番そういうのが多いとかそういう感じはあるの？
そうだね。晩歌はちょっと二人とかあとはそのなんつうの寝床に男が来るか来ないかみたいなそんな話がね多いね。例えば忍ぶとの折りやるやろ裏の車戸が切りきっとなる裏の車戸がなっていう。
これも分かりました。
これもだから忍ぶとのっていうのはほらこっそりやってくる男っていう意味だから、女の人が多分寝室で待ってて、
うん、
でこうあの人がそっとやってくるわっていう、で裏の車とあの多分裏口の戸の音がするよっていう、
うんうん
う
ん、
そういう歌ですね。
なるほど。
うん、でやっぱ太刀とか刀が出てくるね。
それ大体その遠曲表現、
まあ多分そうなんじゃない。一応この歌ではね、
うんうん、
刀をば枕元に太刀をば屏風の折り目に忍び参ろうっていうのは、まあ多分刀持ってやってくるから男は、
うん、
その刀を枕元に置いたりとか屏風の折り目とかに立てかけてるっていう、うん、直接的にはそういう表現だけど、まあおそらくそのような意味もあるでしょうね。
なるほどね。
うん、まあ基本なんか女が待ってて男が来る来ないっていう歌が多いっすね。
うん、
うん、そうそうそう。
そんなのそんなのしながら何稲作してるわけ。
そうですよ。ちょっとあれだよね、あの僕らが例えばさ、
うん、
ちょっとこう地域のそういう手伝いとか行事やってる時にこういう歌歌いたくないよね。
歌いたくないよ
ね。照れるよねっていう。だからこの時代ってほら性愛も割と共同体単位で行う部分あったりするしね。
か、
うん、
いやでもなんかちょっと嫌だな。なんか歌いながら。
あとねこれはなんつうんだろう、これもちょっと性的な歌なんだけど、ちょっと今回の趣旨とは関係ないっていうか余談でちょっと興味深い歌が一個あって、
うん、
ね、これはねこれ、まあ、ちょっと中略というか途中から始めるけど、
うん、
そうて良いもの小巫女の肌は持ち肌、何とおしゃれと小巫女の肌にはあかぬぞ、
うん、
っていう、まあ、これ多分分かんないでしょ。
皆さん分かりました。
そうて良いもの小巫女の肌は持ち肌っていうのは、
うん、
小巫女っていうのは巫女さんですよ。
うんうんうん、
あの神社とかに、
お巫女さん
いわゆるシャーマン、
お
でそうて良いものだからこう一緒にそこ触れ合ってとか、まあ、一緒に抱いて、
うん、
気持ちがいいものといえば巫女さんの肌だよ、巫女さんの肌の持ち肌だよっていう 歌なんですよ。
おうおうおう、
で人やそうては7日もつれる小巫女の肌は良い肌っつって、すげえ小巫女の肌推しなんですよね。これだから巫女さんが売春してるんですよね。
あ、そういうこと。
うん、あのだから中世ぐらいって、江戸時代もいたんだけど、
うん、
あの歩き巫女とか勧進聖っていう、
うん、
あ女の勧進ねとか、うん、要は当時のそういう巫女さんとか阿波さんっていうのは一部に売春する人がいて、
うん、
おそらくそれを歌ってるだろうって言われてるんですよ。
へえ、なんか職業萌えなのかと思っちゃった今。
ああ、いや、まあ、それもあるかもしれないね。そういうのも多分あるんだろうけど、ただまあ実態としてこういうことが行われてたっていうのをまあ示す一種で、うんうん、読んだ時、あ、本当にそうなんだなっていう、
うん、
まあ、よく有名な話ではあるんだけどね、巫女さんとかが遊女と同じ役目も負ってたっていうのはね、
うん、
だこれしかも用途東西を問わず、
あ、そうなの、
うん、西洋でもいわゆる神殿で売春するっていう巫女さんがいましたから。
へ
え、インドに至っては未だにいますからね。
いまだにそんなこと言って大丈夫？
あ、人権問題になってますから今は。
あ、うん、
まあそういうなんか習俗もこう節々にこう歌われてるんで、
うん、
だそういう資料としても非常に貴重なものなんですよね。
うんうんうん、
なんかこうまずほら言葉とかさ、当時の口語のニュアンスがだいぶ出てて、
うん、
であと当時の人がどういうもん食ってるとか、どういうなんか 楽しみがあったのかっていうのもいろいろ書かれてるから、
うん、
まあ、音楽的な側面以外でも非常に貴重な資料なんですよね。
それ音程はあるんだっけ？
いや、これも音程わからない。
わからない、
うん。
あったっぽいよね、でもね。
あったでしょうね。
なるほどね。
うん、で、まあ、こんなんつうのかな。タウタとかタウエウタっていうのはこういう感じなんだけど、
うん、
まあ、こういうのはなんつうのかな。中世小唄とか室町小唄に多分類するジャンルなんだけど、うん、あのこの時期のその小唄を集めたものの代表って、他にあの、勧吟集っていうものがあって。
勧吟集？詩、
うん、
吟の吟、
門構え日記に詩吟の吟だね、
は
い、
うん、
そうそうっていうのがあって、その全国のそういうね、室町小唄っていう当時の庶民の人たちが日常で歌っていた歌、
うん、
そういうものをこう集めたソングブックみたいなのがあるんですよ、
うん、
で時期的には、あれ1500年代初頭、あ、ね、戦国時代の初期、
うん、
でこれはあの中世の歌謡集では、まあ、マスターピースっていうのかな、
うん、
有名なんですけど、うん、それがあのなんつうのかな、本当にみんなね、西野カナの感性ですよ、うん、本当。
それはディスる意味での。
あ、いや、西野カナ的感性はすでにもう500年前にあったと。
あ、なるほど。
それはもう完成しているっていう。
あ、
ちょっと適当に開いてみますよ。そうだね、これ僕ねすごく好きなアルバムですよ、本当。あ、まずはこれね、この勧吟集ってね、一番有名な歌があって、
うん、
よく戦国時代のこうパンクス精神をこう表現する一首としてこう言われるんだけど、あ、あったあった。ね、これね、何装束くすんで一号は夢をただ狂えっていうのがまあ一番有名なんですけど。
うん、全然わかんないけど。
ね、これはね、まあ、どんなにこう真面目に来たって、もう人生なんて夢みたいなもんなんだから、遊び狂っちゃえよっていう。
おお。
これが一番有名なんですよ、勧吟集って。
へ
ー、だから戦国時代のこのちょっと殺伐とした刹那的な時代に生真面目に生きても損するだけだよっていう、
あまり西野カナ感はないんだけど、
あ、そう、これが有名でこういう歌ばっか載ってるのかなと思われちゃう、おーおーおー、実際は西野カナばっかで。あ、これとかそうだね。申したよの、申したよの、身が身であろうには申したよのでしょ。
急になんかラップを歌い始めたような。
あ、でもこれ韻文が多いですよ。これでだ直訳すると言いたい言いたい、自分がまともな身の上だったら言いたいっていう詩なんですよ。
ね、RG みたいな感じで。
いや、これはだからあれ、あれですよ。お、好きな、まあ、男かね、これ好きな男に、
うん、
自分の気持ちを言いたいんだけど、うん、多分言えない立場の人なんだよね。
ああ、身分の違いとかそういうので。
そう、身分の違いか、もしくはなんかこう遊女とか、そういうちょっとかなわぬ恋をしてる人、女の人のこの嘆きみたいな歌なんですよ、うん、これなんかね、もう会いたくて会いたくてっていうような。
でもそこなんかさ、なぜ言えないかを言わないあたりがちょっと交渉じゃないですか。
そうそうそうそう、うん、こういうとこいいじゃない、
うん、
あとはね、ちょっとこう青春というか、あ、分かるなっていうのが、
うん、
これだね、あまり言葉のかけたさに、あれミサイの空行く雲の速さよ。
ちょっと
分かんないですよね。これも直訳すると、あの人にあんまり言葉がかけたい、話しかけたいんで、ついあれを見てっつって、空の雲がすごく速いよっていう言葉をかけるっていう、
うん、おお、ちょっといいじゃないですかね。
だからほら、喋りかけたいんだけど、話題がないから、
う
ん、
話題がないから、ね、
そう、とりあえず空見て、何でもいいから話題にしたいっていう、うん、そういう乙女心。
いいじゃんそれ、
うん、
え、全然交渉だよ。
え、
全然交渉じゃんか。
あ、じゃあでも、もっとヒップホップな感じのやつ。おりゃれおりゃれおりゃれおりゃれ、染めておりゃれねばおらがなかったつ、ただおりゃれ。
おお、どういうこと。
え、これ直訳すると、いてくれいてくれいてくれいてくれいてくれ、ずーっといてくれ。いてくれ、いてくれないと寂しいっていう。で、あの、オラが長立つっていうのは、お前がそばにいてくれれば、私もあの、なんつうの、お前を自慢できる。
おー、
うん、とか、世間に恥ずかしくない。この時代も一人もんと恥ずかしかったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、だからこう、恋人がいるっていうことは、こう、世間にもね、自慢ができた。
おお。
っていうことみたいですよ。
なるほど。
まあ、これどうもシチュエーション的には、
うん、
いい感じだった男が来なくなっちゃったと、
うん、
それでこう切れた女がいい。
女の歌それ。
そうだよ。
あ、女の歌、ね、
あ、そうそう、 あの昔は女の人もオラとかオレとか言うから。
そうかそうか。そうか
ね。とは何でしょうね。あ、じゃあエロいやつ。
あ、うん、じゃあ行ってみよう。
エロいのっていうか、もう本当にね、しょうもないね、下ネタなんだけどね。
うん。
新ちゃんの茶壺よの入れてのちはこちゃ知らぬこちゃ知らぬ。
全然エロさは感じないんだけど。
まあ新茶の茶壺っていうのは、まあ取れたてのお茶、
うん、
お茶を入れた壺なんだけど、
うん、
まあ、入れたらもう古いお茶も新しいお茶も分かんねえよなっていう意味なんだけど、
もう
つまり、
どういうこと？
つまり、うん、女なんて一回入れたらもう古いも新しいもねえよ
そういうことなの？
そうそうそうそう。
へ
え、うん。で、こちゃ知らぬ、こちゃ知らぬっていうのは、ひらがなで書いてあるんだけど、うん、こちゃっていうのは、こっちは知らねえよっていうのと、古い茶のこちゃをかけて、う
ん。かけてんだ。それは、なんだ？なんて言うんだろう。こちゃって、要するに2、うん、2人目とかそういうことですね。
よし、もう一度やっちゃえば、処女も、処女じゃない、
そうだよね、そうい
うこと。関係ねえよってこと、
うん。だから、そう自分が1人目なのか、2人目なのかとか、そういうのは関係ないってことでしょ。
そうそうそう、
うん、
で茶壺っていうのをそういうものに例えるっていう感性はまあいまだにあるじゃないですか
まあ
官能小説みたいな
あるね、うん、なるほど
とか、ね、割とそんなんばっかなんですよね。あと何かあったかな。あ、これなんかすごいストレートなラブソングだね。
お、
愛おしゅうて見ればなおまた愛し、いそいそと買いに行く柿の
尾。ほうほうほう、
うん、これはなんだろうね、こう好きで、
うん、
会ってみればまた一層好きになって、
うん、
毎夜毎夜こう戸にかけたあの紐をかけに行くっていう。
戸の紐をかけに行く、
通ってくる男を迎え入れた後に、
うん、
あの戸に紐をかけて、まあ、邪魔されないようにしましょうってことらしいですね、う
ん、あ、なるほど、
うん、でもさ基本的にね、基本的に肉体関係なんですよね、どの歌も。
そうだね、うん、
だから結構昔の人は恋愛に発展したらすぐこうなってたんですかね。
うん、
基本は通いだしね。
そうだよね、デートとかないもんね多分そんな、
うん、
どっか行きましょうみたいなさ、
うん、
あ、ね、通うよね。
そうだよ、通い婚というか、
うん
うん、で来なくなればそれは振られたことになる、
うんうん
うん、あとはこういうのもあるね。見くげに申さるれども愛おしいよど
う、
まあいかにもなんか気のない冷たいことばっか言うけどそこが可愛いわってことらしいですよ。
まあまあ可愛らしい感じだね、それは。
うん。でもこういう感性は分かりますよね、
現代人。まあ分かる。うん。
うん、まあ、割とこういう歌ばっかで、こういうのはまあほとんどが室町小歌。
うん。
っていうのも流行り歌なんだけど、多分田植え歌をルーツとしてるものも多分含まれてるだろうと思いますよ。うん、だから昔の人って、あの今さ、邦楽なんかさ、J-POP を揶揄するときにラブソングばっかだって言うじゃないですか。
うん、
この時代もそうだよねっていう。うん、
まあそれが一番身近なことというか、それがね、生活の中で大きな部分を占めてたってことだよね。
う
ん、
そうね、娯楽も少ないだろうし。
そんな哲学的なことを歌ってても怖いよね。
まあね。うん、まあそれはやっぱ照明とかね、護衛家の方に任せて、うん。で、民衆はこういうこと考えてたってことだよね。
うん。
うん、ただまあいかんせんやっぱね、どのようなこう節回しで歌われていたのかがわからないからね。
まあそうだね。
うん。だからあの、さっきの話に戻るけど、お田植え神事とかのいわゆる神社でその昔の田植えを再現して神様をことほぐ、
うん、
お祭りってのは今でもやってるんだけど、そこで歌われてる田植え歌は、まあ、聞くとちょっとなんていうのか、祝詞とか照明みたいなものになっちゃってるし、
うん
うん、あとはその昭和の、ね、初期ぐらいまで実際の農村で歌われてた田植え歌なんかは明らかにあれは江戸時代の民謡でしょうから、
うん、
だこれは多分もう解明されることはないんでしょうね、
うん、で さっき言ったの、そう、1曲の1曲分の長さの歌詞だよね。
もっとああ、いや1個だね、あれで
1曲でってことはゆっくりなんだよね。
そうだろうね。で繰り返したり、
うん、
あるいはあのコール&レスポンスみたいなのがあるんで。
ああなるほどね、何人かで。
そうそう、例えば田植え歌っていうのはあの田楽をっていうなんつうのかな、男たちが鳴り物を鳴らして太鼓とか鐘を鳴らして、
うん、
で女たちがこう田植えをしながら歌うんだけど、その時にあの掛け合いするんだよね、
うん、
でその掛け合い自体がこう男女のむつみごととか、
うん、
恋愛の駆け引きみたいなやり取りになってたりとかする。
ほうほうほうほう。ああなるほどね。
完全なコールアンドレスポンスで、
うん
うん、だからね田植え歌は見るとあの男と女で歌詞が分かれて、
うん、
分かれてそれのやり取りをしてるっていうのが多い。
なるほど。
それこそね君は知っているかもしれない。
ん、
うん、
これもあの田植え同士に入ってるんだけど、京串こうてたもれ京串こそな髪もしないしないや京串こそな串はこうたぞ髪かい串削れ若い子髪もしなやか京串こうた糸国。もう全然わかんでしょ。
いやもう聞いたそれ。
これ知ってるでしょ。
うん知ってる、うん、
これはあの意味はねあの、うん、女の人が男に今日の串、
うん、
を買っておくれと、
うん、
ねだってるんですよね。今日の串ってのはいいもんですから、
うんうんうん、
でそうすれば髪もきれいになって京串を使えば私の髪はもっときれいになるよ。そしたら男が京串こうたぞ髪かい串削れほら買ってやったぞってそれで髪を串削りなさい若い女の子で女がこれで髪もしなやか京串こうたいとくに私の髪もこのもらった串のおかげできれいになりましたよっていうこの掛け合いを男女でやるんですよ、
うんうんうん
うん、どうでもいい歌だよねこれね。
まあねこの先何にでもなるわけでもないからね。
まあでもまあ恋人の
同士
の積み合いでしょ、
うん、
こういうのを歌いながら田植えするっていうね。
うん、うんうん、まああれだよねアメリカとかでもさほら奴隷がさ綿花、うん、紡ぎながら
あそう、ね、
だったりするよね、
まあ、ブルースの起源だよね、
うんまあ、だから、まあ、農作業と歌はそういうものなんですかね、うん
まあ、労働家ってほら基本的に作業効率高めるためにやるじゃない、うん、あれってだからみんなが分かっなんていうのかな歌いやすいもので、でこうコールアンドレスポンスが取りやすいもの、
うん、
でもってこうみんながこう身近に感じていたことを歌うっていうことだからこういう世界観になるんでしょうね、
うんうんうんうん、そこでなんかアドリブ入れてくるやつとかいないのかな。
いやそれも多分あったと思う
よ。お
あの昭和初期ぐらいまでこうやっぱ農作業するときに歌うなんていうことはあったみたい、
うん
みたいで、その時にやっぱその最近や村の中であった面白い出来事とか、
うん、
あるいはちょっとある特定の、
うん、
あのご近所さんをこうからかったりするようなことをアドリブで入れるっていうことをやってたらしいんですよ。
へえ、なんかヒップホップみたいな、なんかね、
そうそうそうそう。でそこでうまい返しをするかとか、
うん、
そこでみんなで大笑いするっていう感じでこう仕事を楽しんでた、うん、
ほ
う。から当然この時代もそういうことがあって、だから例えばこの田植え草子を見てもいろんなバリエーションがあるの同じ歌で、
うんうんうん、
地域によってね、
はあはあ、
だそれは多分こう口伝で伝わっていったりとか、
うん、
そういうなんか地域ごとのアドリブで形が変わっていったんでしょうね、
うん、なるほどね。ブルースとかでも同じさ曲一緒なのに歌詞が違うのとかいっぱいあるもんね、
う
ん、
あるでしょ。そうそうそう、
うん、そういうのと一緒かもね。
ただ基本的にベースを一つ与えて、
うんうんうんうん、
そこからこう好きにやっていくっていう。
なるほど。
だ今読んだこの何だ「京串」の歌も、
うん、
これ地域によって微妙に違うんですよね詩が、
うんうんうん、
とか何つうのストーリー展開が微妙に変わったりとかするから、
うん
うん、これは一例にすぎず。
なるほど、
うん、だそういう感じでおそらく膨大な量のこの手の歌があったんだと思うんですよ、
うん
うん、でまあさっきも言った通りやっぱりこう恋愛を恋愛のしかもこの何つうのかなちょっと手前ぐらいの感じ、
うん、
っていうのもなんかこう豊穣を祝う予祝としてはふさわしかったのかもね。
はあはあはあ、
うん、
これからっていう。
そうそうそう、
うん、
あ要は神様をことほぐ、
うんうんうん、
祝う歌っていうのはその予祝っていうのはまずあらかじめ、
うん、
あと感謝2つあるからね、
うん、
そうお願いするのと感謝するっていうのとでその田植えの歌っていうのはそのお願いする方だから、
うん
うん、でもこういうなんていうのが軽み、
うん
こういう軽みがありながらもこの時代の田植えの何つうのかな意義の大きさっていうのは今の比じゃないわけで、
うん
うん、やっぱりこう生存が極めて過酷だった時代、
うん、
だから非常に大事なわけじゃない、
うん、
けどやっぱり仕事ってのは楽しくやらなきゃいけない、
うん
うん、苦労っていうのはなるべくしない方がいいっていうところでこうやって楽しもうとしてたっていうのはまあ素晴らしいよねっていう。
確かに、
うん、だからこういうのを読むとあのほら僕日頃中世人はわけがわからんとか
うん、
なんか野蛮人の群れだみたいなこと言ってますけど、
うん、
なんとこういう身近な部分もあるんだよねって、
うんうん、
その落差が面白いんだよね。
自分たちと共通するところが想定するところがあるとね。
そう 通底する、しかもその共通する部分が意外とかなり低いところっていうか、うん、本当に身近なところだっていう、うんうん、こういう歌を歌いながらでもさ、もう日常的に殺し合いとかをしてるっていうそのギャップがいいですよね。
なるほどなるほど、
うん、そうね、まあだからこういうのはまあジャンルとしては小歌に属するんだけど、
うん、
あの小歌っていうのはちょっとあの江戸時代にあるできた小歌と小歌っていうのがあって、それとちょっとマリらしいので室町小歌とか中世小歌っていうジャンルでよく言われてますよね、うんうん、だからこの時代の歌を知りたいのであれば中世小歌とか室町小歌で調べるといくつか出てくるかと思いますよ。
今なんか見てた文献はなんかあれ売ってるやつ、
うん、売ってるよ。ね、
それ紹介できるかな。
そうだね、最初にあの田植え造紙はね、
うん、
これはね、これ岩波書店から出てますね。
お、
新日本古典文学体系っていうシリーズで出てます、
うんうんうん、
ちょっと分厚いんだけどねこれ。
なるほど、
うん、あとねもう一つの あの勧銀集、
うん、
ちょっとこう西の奏的なっていう、
うんうん、
あれはもう文庫が出てるんでこっちはお求めやすいですよ。
おお、いいですねそれ。
これも岩波文庫で勧銀集、
うん、
勧銀っていうのはね、あの勇敢学ぶの勧、門構えに木って書いて、
ああ
詩吟の吟、
ああはいはいはい、あ
の口に今と書いてます、うん、それに集。
なるほど。
これはあのそう文庫で、しかも割とそこら辺の本屋さんでも売ってるんで、
うん
うん、まあっていうぐらいメジャーな人気のある歌謡集だからね、
うん、なるほど。
これは多分普通に面白いんじゃないかな。
うん、面白そうだねそれは、
うん、
こっちの方が、うん、お求めやすいしね。
そうそうそうそう、
うん
うん、400円ぐらいだからね。
おお、いいね、
うん、で解説もちゃんとついてるんで、
うん、
うん、って感じかな。中世の音楽っていうと
岩波は信頼できますか。
あ、できるんじゃないですか天下の岩波大先生ですよ。
そうですよね、
うん、
結構多いなと思って。
ん、
乃木さんの。
あ、そう、
うん、
あでも多分一番多いのはなんだろうね、うん、あでも岩波多いね、
うん、多い気がする。
まあだもうちょっとこうなんかメロディーとか、ね、音楽的な話もしたいけどね、いかんせん、
あ、うん、ちょっとそれは難しいよな
難しいんですよね、
うん
うん、もう僕も知りたいぐらいですから、
うん、でもそのタブ譜みたいなのがあったりとか、そういうのはちょっと意外な感じはしたね。
うん、あ、まあそういうのが残ってんのはやっぱほら、うん、
ね、あっちの方でしょ、宮廷
とか、あとは平曲とか、
うんうん、
平曲っていうのはあの琵琶法師がほら、うん、平家物語をやる時のああいうものとかはね、うん、ただああいうのってちょっと民衆芸能
ちょっと違うか、
うん、とまあ琵琶法師はもうあれ全国管理して民衆の前でやってたんだけど、要はほらさっきも言った通り芸能者がやる芸能と、
うんうんうん、
あの要は消費者がやる芸能としての音楽って違うじゃない、
うん、
そういうところであんまりこう民衆の側が自らやるっていうのはあんまフィーチャーされないからさ、
うん、
そういう方に僕はどっちかというと興味が。
そうだよね、まあそっちをきっと質問してくれた、うん、あ才能目に入れてくれた人もあれしたんだろうし求めてたんだろうし、
あとやっぱ中世の芸能者ってなってくるともうこれはかなりね重たいっていうか、ね、でかい話になっちゃうからね。さっきほら軽く調べ押しのところでも触れたけど、
うんうん、
いわゆるあの否認、
うん、
中世の否認が何であったかって話になっちゃうから、
うんうん、
それは結構中世史の中でも一番こう花形というか、
うん、
でかいジャンルだから、うん、あちなみにさっき言ったような芸能者の人たちはあの職人歌合わせ、
うん、あれ、はいはいはい、
あれにいっぱい書かれてるんでなんか画像とか検索すると出てきますんで、
う
ん、見てみるといいですよ。
おい、じゃあそんなところかな。
ですね。
なるほど。いや、やっぱり意外ですね。なんかこう、僕らと通底する感性が昔からあって。
うん。
まあ、当然そうだろうなと思うんだけど、
うん、
やっぱりそういうのがね、分かってくると面白いな。
でこういうものほどやっぱ残りにくいからね、
うん
うん、ほんと貴重だと思うんだよね、
うんうん、
やっぱほら怪文化、
うん、
そうね、サブカルチャーってのは残らないからね、
うん
うん、
そうなんだよね。
そうそうそう、まあ、残らないからサブカルチャーなんだけどね、
うん、
まあだからなんていうのかこう一般に僕らが思ってる日本の音楽とか民謡みたいなものって言うとやっぱ三味線とかさ、
うん、
長唄とかかいう歌舞伎に伴うものとかのイメージがあるんだけど、その前はもうちょっと泥臭いけどいいものが多分いっぱいあったんだと思うんですけど、うん、 まあ、あと中世の音楽とか芸能で能楽とかね、猿楽に触れてないっていうね、ありますけどね。まあちょっとこれはまた別の流れで、うん、猿楽とか伝楽とか。
その辺の話に変えましょう、タイの目を。
はあ、え、変えるっていうの？
だから中世の音楽がこれでなくなるわけじゃん。だからその伝楽の話にしよう。
え、マジで？
うん。いや、やめた方がいい。でも芸能の話にする？中世の芸能にする？
どうですかね。そういうシステムだったの？
だってこれなくなっちゃう、1個なくなっちゃうからさ、今あれだよ、才能不足なんだよ、知ってます？
あ、そうなの？
そうだよ。
チェンジしていくの？
うん、だってチェンジしないと思う、だってこれなくなっちゃうの。
マジか。
マスハッカーだから。
あ、じゃあ。
マスが 7はありえないんだよ、6か8にしかやるといけないから。
なるほどね。
うん、それか、まあ、別の新しいの入れるか、過去の復活させるか。
あ、じゃあ、芸能の話？
芸能、そう、じゃあ芸能の話にしよう。
おう。
中世の芸能、中世じゃなくてもいいや、芸能ね。
うん。
OK。
なんかすごい、むしろでかくなったね。
うん。
テーマが。
そうだ、ね、このまま突っ込んじゃうと、もう、このまま収録が長くなっちゃうから、とりあえずここで一旦終わり。
分けようと。あ、それはそれで、うん。いいですけどね。うん、重て。
どんどんでかくしてた方が面白いでしょ。
最近ちょっと楽になってきたかなと思ってきたんですよ。
ということで、やってきましたけど、そうね、なんか、ライトのやつとでかくなるやつが、ちょっと差別化されてきたね。
ああ、
うん、
そうね。なんかこう、ちょっとこう、次はこう美術をこう増やしていこうかななんて、個人的に思ってたんですけどね。
でも今、増やしちゃったよ。
マジか。芸能。
芸能。
ああ、なるほどね。まあ、そうね。じゃあそれでいきましょうか。怖っ、うん、
だからちょっとずつ変え差し替えていく感じだよね。
どう、
ね、聞いてる方も何かあったらどんどん才能目送っていただきたいと思います。まああとね、軽い質問とかもね。
そうですね、まあ基本的に出るのに時間がかかるので、
うんうん、
なんかすぐに知りたいとか聞きたいっていうことがあれば、まあ、それは全然ね、うん、いいですよね。
それはライトに普通に質問してくれれば答えます。うん、ね、答えるよね。
うん。ね、昨日何食ったとかね。
そっから中世まで遡って話してくれるでしょ。
いやいやいやいや。まあでも、くしくも音楽が連続したんですか。
うん、そういうことですね。
音楽なのかっていうところだけどね。
いや、音楽でいいでしょ。
うん。
だからブルースの話してもいいし。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ、あれだね、前回なんかさ、
うん、
おすすめしたから、
うん、
今回もあの、うん、照明をおすすめします。
うん、おすすめ照明。
あ、まあ照明ってあの検索すれば多分何かしら出てくるんでしょうから、
うん
うん、それで聞いてみるといいと思います。うんうん、とかあと和さんとかね。
和さん？
うん、和さんはあの 和風の和に、うん、大地三章の三。
ほうほうほう。
あれで。
それね、動画が出てくるのそれ？
うん、いや多分音源もあるんじゃないかな。
おお、
ライブもあるでしょ。
なるほど。おすすめの和さんはなんかこれがいいとかあんの？
おすすめの和さんか。
この曲がいいみたいな。
あれ、じゃあ入りやすいやつ。
うん。ポップなやつ。
これかな。ポップなやつは、あの高野山真言宗の。
うん。
三宝和さんっていうのが。
三宝和さん。
うん。
これが何？やっぱ入り口としては。
ね、これはね。現代風にちょっとアレンジしてるんですよ、
うん、
要は和声があるんですよね、
うん、
あのハーモニーで本来ないですから、
うん、なるほど。
それをちょっとこう聞きやすいように和声を組んで、まあちょっと西洋風な感じになってしまってるんだけど、非常に聞きやすいので、まあ、
うん、なるほどね、
こういうのから入ってくるといいんじゃないでしょうか。これ確かね、あるんで、どこかに、
うん、
某 YouTube に。
OK。 じゃあでもまあそういうとこから入るのはいいよ、聞きやすいとこから入るのは。
そうそう、いきなりなんかガチンコだとね、ちょっと地味になっちゃうから。
どっから先に行けるのかっていうのが問題だけどね、
うん、まあ、ちなみに三宝和さんってのは三つの宝と書いてね、三宝和さん、うん、ですね。
OK。 じゃあ興味があったらぜひ聞いてみてください。 YouTube にあるそうです。
はい、
ということで、なんか質問や才能目やらいろいろあったら送ってください。dice.caesar@gmail.com ん？じゃない。dice.caesar@gmail.com chaesar@gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします。
あとなんか、そうなんです、大丈夫かな、ステッカーとか届いてない方いたらすぐにメールをください。ということで、
入れて乗ってのお茶しら。